新年度スタート。市長、施政方針と投資予算。子育て、教育環境の充実に重点配分。平成25年、第1回市議会定例会が3月1日から22日まで、21日間の会期で開かれ、議案54件などを審議しました。議会初日に行われた市長の施政方針と行政報告のあらましは次の通りです。市長、施政方針、要約。昨年12月に衆議院の解散による総選挙が行われ、自民党、公明党の連立政権が誕生し、安倍総理の新内閣では、日本経済の立て直し策として、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の3つの基本方針とした、3本の矢と表現して、日本経済再生に向け取り組んでおります。このような積極策により、円安、株高など、日本経済には改善の兆しが見られますが、それが実体経済の持続的な成長につながるのか、また、地方財政にどのような影響をもたらすのかは、未だ不透明な状況であると言えます。さて、当初の状況を見ますと、厳しい財政状況ではありますが、東日本大震災の被災地と、東京電力福島第一原子力発電所の放射性物質漏洩事故のホットスポット問題にもかかわらず、平成23年の県の常住人口調査の結果では、人口増加率が1位、平成24年につきましても、茨城県内では唯一、1月から12月までの1年間で、1月の人口が減ることなく、560人もの人口が増えております。特に未来平地区の開発の進捗により、年少人口と子育て世代を中心とした人口が順調に増加し、市内にお見合いが出てきております。住む代の宝である子供たちが増えていること、また市の活力を生み出す子育て世代が増えていることを非常に嬉しく思っております。私は子供も大人も高齢者もあらゆる世代の方々が希望を持ち、そして住んでよかった、住み続けたいと思っていただけるまちづくりこそが今最大の課題であると考えております。私は今年の5月で市民の皆様のご支援により行政に関わらせていただき、早3年となります。それまで私は、会社員として、国会議員、公設秘書として、また、一民間企業の経営者として、市政を見てまいりました。市長就任以来、財政を含む市の置かれている状況、自治体としての仕事の幅広さと奥深さ、そして、生活に密着したサービスの大切さを日々痛感しております。これまで目標を掲げ、職員のやる気を引き出し、職員との議論を重ね、知恵を絞りながら、選択と集中で選び抜いた事業を、プラン、ルール、チェック、アクション、いわゆる PDCA サイクルで、着実に前進させてきました。自治体の仕事は、地道なもので、しかも、市民の皆様の まさに一生を支える大切な仕事です。これまで企業経営者として結果にこだわり、社員とともに知恵を絞り、サービスの向上に努めてきた経験が今こそ生かせると信じ、職員と全力で取り組んでおります。結果にこだわり、市民の皆様には徐々にではありますが、成果を実感していただけるよう、そして私が市民の皆様にお約束した政策を実施しながら、私が常に申し上げております、子供たちに誇れる街づくりのため、将来に向けた布石をしっかりと打ってまいります。そのためにも、平成25年度は、将来を担う子供たちのために、そして住んでよかった、住み続けたい、つくば未来市づくりのために、子育て環境の充実、および教育環境の充実を日本の柱とし、その施策に予算を重点的に配分いたしました。合わせて、平成24年度からスタートした、新基本計画の大きな政策目標、未来を担う子どもたちに、誇れる街に向けての実現のため、事業の必要性、緊急性、重要性を見極めながら、真に市民のためになる事業の選択を行った上で、子どもたちに誇れる街づくりを推進していく予算編成に努めてまいりました。子育て環境も充実。時の小学校敷地内に、時の小児童クラブの建設を行います。時の小児童クラブは、これまで、近接する触れ合いセンターにあり、移動時の子どもたちの安全が不安視されていました。この整備により、この問題を解決するとともに、現在の児童クラブの定員を90人から120人とし、定員を30人拡大いたします。この新しい児童クラブの開設は、平成25年度後半を予定しております。また、触れ合いセンターから時の小児童クラブが移転することに伴い、今までの触れ合いセンターを児童館に改修いたします。この改修により、つくば未来市で初の児童館として、平成26年春の開館を予定しており、多くの子どもたちの触れ合いの場として利用してまいります。未来平地区に市民交流の拠点となるコミュニティセンターを平成26年秋の開館を目途に建設工事に着手いたします。このコミュニティセンターには、子育て支援施設として児童館や子育て支援室、教育環境の充実として、図書館分館を併設いたします。次に、子育て環境の充実に欠かせないのは、保育所を含めた幼児施設の整備であります。市では、平成23年度に、未来平地区の市所有地に、公募により民間保育園を誘致いたしました。その民間保育園は、平成25年4月に開園いたしますので、市ではその運営に対し財政的な支援を行ってまいります。市では人口増に伴う待機児童の解消が課題であります。そのため、未来平地区周辺の土地所有者の協力のもと、民間の土地への幼児施設の誘致も行ってきたところであります。その誘致活動の結果、平成26年4月に開園を目途にした民間の 保育園の休止が決まりました。市といたしましては、人口増加に伴う待機児童解消のため、私有地等に対しまして、さらなる民間の幼児施設の誘致を積極的に行ってまいります。このような施策を通じ、子育て世代がつくば未来市に住んでよかったと思っていただけるまちづくりを進めてまいります。教育環境の充実。まず、未来平地区への小学校建設ですが、市民委員などからなる建設検討委員会から基本設計についての答申をいただきましたので、平成25年度から工事に着手し、平成27年春の開校を目途に2カ年の継続事業として建設工事を進めてまいります。平成23年度から時の小学校、時の中学校でモデル校として先行実施してきた小中一貫教育を平成25年度からは市内の全小中学校で実施いたします。これにより市内の全校で小学校と中学校の連携を密にした9年間を予定した教育を行ってまいります。また、市内全小学校10校に TT 非常勤講師を配置し、子どもたちの学力向上、きめ細かな学習指導等を図ってまいります。次に、中学校の ICT 教育を推進するため、市内中学校の授業用のパソコンをハイブリッドタイプに更新し、これまでのパソコン教室でのパソコンの学習から、授業におけるパソコンを使った学習に教育内容を充実していきます。さらに、学校図書館の充実を図るとともに、子どもたちの読書活動の推進を図るため、新たに市内の中学校区に対し、各1人、計4人の学校図書館司書を配置いたします。このような教育施策を通じ、未来を担う子どもたちの可能性や個性を伸ばす教育環境の充実を図ってまいります。未来本市、本市の家計簿。筑波未来市の25年度一般会計予算を年収600万円、月収50万円の未来本の家庭に例えて、1ヶ月分の家計簿を作ってみました。家族構成。父、母、未来君、中学生。兄、大学生、アパートで一人暮らし。毎月の収入、お父さんの給料、市の一般会計予算では、市税に当たります。19,750円。お母さんのパート収入。市では、使用料、手数料など、25,080円。貯金引き出し、市では、繰入れ金、14,580円。ここまでが、家族で稼いだお金など、23,410円です。実家などからの援助、市では、地方交付税、国庫支出金など19,470円。ローン、借り入れ、市では、市債75,420円。収入合計50万円。毎月の支出、食費、市では、人件費88,770円。医療費、市では補助費68,870円。 光熱費、皮膚費、すべては物件費、69,970円。車や家具の修理代、すべては維持補修費予備費、2,030円。兄への仕送り、すべては高い系への繰り出し金、補助費、貸付金など、125,980円。ここまでが生活費、355,620円です。家の増改築、すべては普通建設事業費、103,730円。ローン返済、すべては交際費、45,520円。貯金、すべては積立金、130円。支出合計、50万円。なお、家庭部は、より分かりやすくするために、1ヶ月分で作成しましたが、一般会計と対比するためには、年間の収支での比較となります。